お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は琉球大学病院第二内科の森近和穂先生をお迎えして、検診で放っておいてはいけない異常値、血栓についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。琉大病院の第二内科の森近と申します。
はい、先生、まず血栓とはどういったことを言うのでしょうか。
はい、血栓というのは検査の、項目の一部で、
はい、
代表的なものとしては白血球、赤血球、血小板の3つの細胞の数を数える検査です。
はい、ということは先生、それぞれ の、まあ、3つの細胞の数があらゆる、まあ、病気であったりとか体の状況を表すということになるわけですね。
はい、おっしゃる通りで、それぞれ3つの細胞が増えるか減るかによって、多くの疾患が、分類されます。
はい、ありがとうございます。それではじゃあこの3つそれぞれあるかと思うんですが、まず最初に白血球についてお話しください。
はい、まず白血球がどういう細胞かということから紹介します。
はい、
白血球は体内に侵入した細菌やウイルスなどの病原体をやっつける働きをします。具体的には好中球、好酸球、好塩基球、リンパ球、胆球といった5種類の細胞に分けられます。この5種類の細胞をですね、まとめて細胞分核と言いまして、
はい、
また今から説明する中に、細胞分核という言葉が入ってきます。で、働きなんですけど、はい、好中球は細菌を丸ごと食べてしまいます。
はい、
一方でリンパ球はウイルスなどの病原体を食べます。
うん、
また他にリンパ球の役割として病原体を壊す飛び道具、ミサイルのようなものを想像していただければいいんですけど、
はい、
免疫グロブリンというタンパク質を作って免疫の司令塔として働きます。
はい、ということはもう 重要な働きをしているというのが分かりますけれども、その白血球の数が、まあ、多くなったらどうなるか、少なくなったらどうなるかということだと思うんですが、実際こう多い高い、はい、血液検査の結果白血球の数が多いというふうに言われた場合はどうしたらよいのでしょうか。
はい、まず白血球の数が1万3000を超えるかどうかに注目してみてください。
はい、
その場合には採血した日のことを思い出してみて具合が悪くなかったかどうかを、考えてみてください。例えば熱がなかったかなとか、うん、
はい、
喉の炎症がなかったかなとか、
うん、
虫歯の治療で歯が腫れていたりしていなかったかなと、その場合というのは白血球が上がってしまいます。
うん、
他にですね、子供から風邪がうつったとかそういう場合でもリンパ球が増えることもありますし、健康な人でもヘビースモーカーの方は白血球数が慢性的に高い値を示します。
うん、
他には精神的なストレスがあった場合、運動した後、あとは女性の方は月経などでも一時的に白血球の数が多くなることがあります。
うん、はい、
他にはですね、もともと喘息の持病を持っていたり、アトピー性皮膚炎を持っていたり、こういったアレルギー体質の人でも好酸球が上がったりして結局白血球の数が高く出ることもあります。
先生、これ、実際検診でその数値が高いと言われた、でその時にまたその時接種した時のことを思い出してそれぞれに当てはまっていればそれが原因だということがちょっと予測できるということなんですね。
そうですね、そのような体に負担がかかっている場合には白血球数が高く出ますので、
うんうん、
一概にそれが 白血病とかですね、はい、大きな病気につながるとは限りませんので、あまり心配しなくていいと考えられます、
はい、じゃあ先生が最初におっしゃってたように1万3000を超えなければというところでしょうか。
そうですね、今まで話していたことの状態ではですね、はい、あまり1万3000という数字を超えることはないと思います。
わかりました。それではじゃあこの、それよりも実際に高い場合っていうのは受診した方が良いのでしょうか。
はい、その場合は受診した方がいいと考えます。あまりにも白血球数が高い場合には白血病やその他重症な感染症の可能性があります。
先生そうなると、早めに受診して、で受診した結果、いろんな病気が見つかるという形になっていくわけなんですね。
はい、
はい、でそれに合ったまた治療が始まっていくということになると思うんですが、じゃあ逆にですね、少ない、正常値の量ってあると思うんですけど、数値がそれよりも少ない場合っていうのは、
はい、逆に少ない場合は3000までならだいたい放置してても問題ないと考えられます、
はい、
ただし先ほど話した5つの細胞分割の異常や血小板の数の異常、または赤血球の数の異常も、同じ日の採血に含まれるようでしたら受診して医師のアドバイスをいただいた方がいいかなと思います。
先生これ自分で検診してその数値が出た時には自分で判断しなくても、例えばその受診してくださいとかいうアドバイスというのは一緒に送られてくるものなんですか。
はい、大体送られてきます。
はい、だとしたらいいですね。自分で判断 しないといけないのかなって今一瞬思ったんですけれども、はい、じゃあそれではさらに、この3000までなら放置しててもいいけれども、じゃあ、それよりもさらに低い場合というのはどうしたらよろしいでしょうか。
はい、3000未満、特にですね、著しく減っている状態、具体的には1000台だったり、または白血球数が減っているんですが、この好中球とか好酸球とかの細胞分割に異常がある場合、
はい、
他にはですね、経時的に見てみると少しずつ減り続けている場合、最後に赤血球や血小板も同時に減っている場合、これらの場合は病院に受診した方がいいです。
これらの場合も実際にはアドバイスとして受診してくださいっていうのも含まれてきますね、先生。
そうですね、ただ中には仕事が忙しかったりとか、
はい、
なかなか受診するのが億劫だという人も結構臨床してていますので、
確かにいますね。
この自分のアドバイスがですね、なんかその重い腰を上げるきっかけになればなと思います。
そうですね、ただ数値的にこの低い高いという割合の中で受診した方がいいですよだけのアドバイスだと、なぜしないといけないかっていうそこの意味合いっていうのが分かってないと、そうですね、なかなか再受診っていうのは検診の後の再受診っていうところまでいかない場合が多いかもしれませんね。
まあそうですね、
でそういうことで今、この決算について話をしているわけなんですけれども、実際にこういった、受診をして、どういったことが分かってくるんでしょうか。
はい、今までの話の中から特に、早く発見した方がいいものとして白血病、
はい、
あとは肝硬変とか、
はい、
膠原病とか、直ちに治療しないと治りにくくなってしまう疾患が挙げられます、
いやそういうふうにもう直ちに、緊急性を伴うものも見つかるということですのでね、ぜひ皆さん気をつけてその決算 の結果についてはよく見ていただきたいと思うんですけれども、さてこれ先生白血球はこっちこの感じでよろしいですか。
はい、
はい、それじゃあ血小板についてお願いします。
はい、まずは血小板について説明したいと思います。血小板はどういう細胞かと言いますと、簡単に言いますと出血を止めてくれる細胞です。
はい、
体をめぐる血管が傷つけば当然出血しますね。血小板はその血管の傷ついた場所にいち早く駆けつけて血液を固まらせて、かさぶたのようなものを作ってですね、止血をしてくれます。
はい、
例えばですね、 洪水の時のことを思い出してみたら分かりやすいかなと思います。
洪水、
はい、うん、決勝版はですね、あの洪水の時にはまず土のうを使って水をせき止める、ま、せき止めますね、テレビでよく見るように、はい、決勝版はああいう土のうの役割をしてくれます。うん、はい、応急的に血を止めてくれます。
はい、
でさらに血液の中にあるタンパク質を使ってこの土のうをコンクリートみたいに舗装して、
はい、
護岸整備みたいな感じにしてくれます。そうすると、まあ、洪水が、まあ、止める洪水を止めるというような感じですね。
うん、
そんな感じで、出血したところを塞いでくれるというような働きになります。
先生分かりやすかったです。はい、で血小板その、まあ、増加でどういったところが分かってくるんでしょうか。
はい、血小板は今話したように止血してくれる細胞なんですね。
はい、
ただこの数が多すぎると逆に血の塊ができやすくなって、
うん、
血がドロドロになってしまいます。
うん、
で、検診では45万未満だったらだいたい放置してもこういう血栓ができることは少ないです。
はい、
まあ、これぐらい45万ぐらいの増加でしたら健康な人でもいますし、あとは喫煙者でも普通によく見られる値になってます。
うん、喫煙者、
はい、
はい、でまあこれ、ま、それぐらいだ45万未満なら、まあ、問題はないというところなんですが、じゃあこれ以上の数値だとしたらやはり先生受診した方がいいということなんですよね。
はい、おっしゃる通りで受診した方がいいかなと思います。まあ、その理由としては今挙げたようにあまり多すぎると血がドロドロになっちゃいます。
はい、
そうするとテレビでよく見られると思いますが、心筋梗塞とか脳梗塞につながってしまいますので、うん、できるだけ早く、まあ、医療機関に受診してその原因を突き止めた方がいいかなと思います。
先生、この血小板っていきなり上がったりとかするんですか。
はい、
なんていうんですか、今まで普通値なんていうか正常値だったのに先ほどのこの理由がなくてとか喫煙とかそういうのがなくていきなり上がるってことがあるんですか。
はい、そうですね、去年までは正常値だったけど今年になっていきなり上がることもあります。
はい、うん、これ何が原因なんでしょうか。
一つ挙げるとすれば、まあ、感染症が挙げられます。はい、
うん、
感染症の場合というのはですね血小板が上がる方向に行きますので、はい、
うん、
その時には今年だけ上がったりもしますし、
うん、
他に例を挙げるとすればですね、
はい、
血小板が間違えて多く作られる疾患が隠れていることがあります。
ほう、
これは遺伝子変異で起きるような疾患なので、
うん、
去年まではその遺伝子変異がなかったんだけど、
うん、
今年に入って遺伝子に傷がついてしまってですね、
うん、
その病気を発病してしまう、
うん、
そういう場合でも急に上がることはありますので、
はい、
やはり受診して的確な対応をされた方がいいかなと思います。
先生、このね、去年までは大丈夫だったけど今年はそういうふうに数値が上がってるっていうことは、これ毎年きちっと特定検診になり受けてないと比べようがないというか分からないですね。
はい、まあ、そうですね、毎年受けるのは理想ではあるんですが、
はい、
やはりこの比べるというのはとても大事なことで、
はい、
同じ人でですね、
うん、
健康な時とどう違うのかっていうのは比べないと分からないんですね。で比べることが、ねうん、まあ、我々医師の診療では日常茶飯事で使われているようなことなので、データを蓄積して、できるだけ受診するというのはとても大事なことです。
本当そうですね。でも沖縄本当先生少ないんですよね。これ
そうです ね
検診本当に少ないし、受けてもその再受診っていうのをなかなかしないっていうところが、まあ
そうですね、
先生方も困ってらっしゃるところだとは思うんですけれどもね。
はい、
まあ、今回ね今決算のお話の中でぜひぜひ再受診、検診もそうですけれども再受診、ね、促すための話になってくれてると思うんですけれどもね、はい、先生、
うん、まあ、そうですね、まあ、自分も気持ちはよくわかります。皆さんと同じ性格してますので、
はい、
病院に行くのが億劫だったりとか怖いっていう人もいますので、
はい、
まあ、気持ちはわかります。ただまあ、うん、ほっといたら困ることもありますので、
ですよね、
まあ、 今回のこの話を聞いて、まあ、行くきっかけになればいいなと思います。
はい、本当そうですね。で先生、他にもありますか、その数値が変わってくるものは。
そうですね、
感染症と貧血以外にも、はい、
まあ、今までは血小板が高くなってドロドロ血になってしまう話をしましたが、
はい、
今度は逆に低下している話をしたいかなと思います。
はい、お願いします。
血小板が低下する疾患としてもいくつかあってですね、まず、限界値を決めたいと思いますが、
はい、
大体10万以上だったら放置していてもほとんど問題ないです。
はい、それ以下になってくるとやはり心配なんですね。
まあ、そうですね、一桁台になってきますと、他の病気が隠れている可能性がありますので、ぜひ受診した方がいいかなと思います。まあ、特にですね、
はい、
血小板が低くなりすぎると今度は逆に出血が止まらなくなってしまいますので、
そういうことですよね。はい、
症状が出てくるかなと思います。例えば内身が増えたなとか、鼻血が出やすくなったなとか、
はい、
そういう場合はですね、血小板が5万未満に下がっていることが多いです。このように、まあ、症状が出てしまう場合には血小板が作られなかったり、作られても体の中で間違えて壊されてしまったりとか、
はい、
いくつか全身に関わるような病気が隠れていることがありますので、急いで、できるだけ急いで受診してその原因を突き止めた方がいいかなと思います。
先生、これ、まあ、症状が出てくるので自分でも気づきやすいというところにはなりますね。
そうですね、まあ、血小板が低い場合は、出血で症状が出ますので、分かりやすいかなと思いますね。
はい、まあ、そういった症状が出た時は本当に急いで受診してください。はい、はい、で先生、今度は赤血球の方に行きましょうか。
はい、はい、まあ、血栓の、最後の細胞ですが、赤血球について、はい、まあ、赤血球は血の赤い成分を作っているものでして一番有名かなと思います。役割としては肺から取り入れた酸素を体全体に運ぶ役割をしています。
はい、そうですね、まあ、この赤血球、これ先ほどからもこの数の多い少ないというところで、まあ、高い場合っていうのはどうしていけばいいのでしょうか。
はい、赤血球が高い場合もですね、まあ、いくつかの疾患がありますが、おおむね、まあ、これも大丈夫かなっていう数値があってですね、これ、はい、皆さんヘモグロビンという数値を普通注目すると思うんですが、
はい、
その一つ段を下げてですね、下に必ずヘマトクリット HT ってやつが載ってると思います。
HT、
はい、
はい、
まあ、これが何というのかな、一番我々は注目してます。
はい、
でこの HT がですね50未満だったらほとんど放置しても問題ない状態で、この場合っていうのは肥満とか、
はい、
喫煙の影響で増加している可能性が高いです。でこの場合は実は体がですね、はい、酸素不足と勘違いして、
はい、
少し血を多めに作ろうかなっていうような感じなんですね。肥満の場合も少し走ったらゼーゼーしたりとかですね。
ありますね。
あとはスモーカーの人でしたら、
はい、
実は吸ってる間っていうのは酸素が少ない、燃えてますからね、燃えてる空気ですから酸素が少ないものを吸ってますので、
なるほど、
高い山に登ったような感じの空気を吸ってることになります。はい、そうすると体が酸素不足と勘違いするので、
はい、
赤血球を多めに作らなきゃと体が焦っているような状態で、まあ、でもそれでも大体ヘマトクリット50を超えません。
まあ、急いで、まあ、その時に、まあ、この血液検査をした場合こういう形になる場合もあるよということなんだけれども、50未満なら大丈夫ということなんですね。
はい、
じゃあ先生、じゃあ50以上ということだとどうしたらいいんでしょうか。
は
い、
50以上の場合はですね、
はい、
この場合も血小板と同じで血液がドロドロになりやすいです。でやっぱり血栓ができて脳梗塞とかにつながりますので、
はい、
なぜ50を超えているのかというものを、まあ、受診して調べて、的確な対応をした方がいいです。
先生、この50を超える理由っていうのは何かあるんですか、原因は。
はい、これもですね、赤血球を間違えて多く作ってしまう病気があるんですね。
はい、
その場合はあえて弱い抗がん剤を使って、赤血球を壊していく治療になります。
あ、逆に。
はい、
そうなんですね。 まあ、そういった、まあ病気、隠れている病気を見つけて、まあ、それに対する治療を行っていくということだと思うんですけど、この場合もやはり早めに受診した方がいいということなんですよね。
はい、その通りです、
ね。で先生、これ今度は低い場合はどうすればいいでしょうか。
はい、低い場合は、まあ、貧血という状態ですね。
はい、
生理がある女性だったら、まあ、そのせいかもしれませんが、閉経している女性または男性の場合は、うん、どんな人でも一度は病院に行った方がいいと思います。
はい、
この場合はどっかから出血している可能性があって、痔ならまだいいんですが、
はい、
そのもっと奥にある腸のポリープとか、
はい、
最悪胃がんや大腸がんからの出血の可能性もありますので、うん、必要に応じて内視鏡の検査を行った方がいいです。
先生、この、胃がんや大腸がん、そこからの出血って外に出ないんですか。
はい、便に混じって出てきます。
ですよね。
はい、
ということは便が血便になったりとかというところで気づくということもあるわけなんですね。
はい、おっしゃる通りで、まあ、肛門に近ければ赤くなるんですけど、
うん、
あんまり肛門に遠い胃とかでしたら、
はい、
腸内細菌の作用を受けて、
はい、
赤じゃなくて黒くなったりするんですね。イカスミほど黒くはならないんですけど、はい、時々便を見てですね、
はい、
ちょっと黒っぽいな、で検診の結果見たら貧血があった場合には、ぜひ受診した方がいいかなと思います。
そうですね、自分から出たものもしっかり見ておくっていうことは大切ですね、日頃から。
はい、
はい、先生、そうやって、まあ、貧血の場合、異常が見つけた場合、見られた場合は早めのこちらも受診をしていただきたいというところなんですけれども、先生、この、赤血球が低いこの、病気ではなくって、貧血の場合というのもありますか。
まあ、そうですね、特に先ほど の月経のある女性の場合でしたら、鉄欠乏性貧血になることが多いです。
うん、
この検査は病院で簡単にできますので、仮にそう診断された場合にはレバーとか魚とか貝とか、植物ではほうれん草や海藻といった鉄分を多く含む食材を、召し上がった方がいいかなと思います。
うん、これはじゃあ心がけて自分でも改善できるというところになってきますね。
はい、おっしゃる通りです。
はいはい、先生、今日はですね、検診で放っておいてはいけない異常値、検査についてお話を伺いましたけれども、それぞれの、まあ、血液一言に言ってもいろんなこの、役割がある、細胞があって、それぞれの数値っていうのはしっかり見ていかないといけないというところになってくるわけなんですよね。
はい、
はい、で先生、最後にじゃあ、はい、まとめてお願いします。
まあ、今までいろいろ話してきましたが、数値を覚えるの大変だと思いますので、
はい、
覚えてほしいのは2つだけです。
はい、
1つ目としては、赤血球、白血球、血小板の3つのうち2つ以上の血球の異常がある場合には受診すべき。
はい、
2つ目として、前年度と比較して年々悪くなっていっているような異常があれば、それも受診すべき。
はい、
以上の2つに気をつけることが大事かなと思います。
はい、先生ありがとうございました。なかなかね、先ほども話してましたけれども、検診をまず受けるっていうことのまず第一ハードルをクリアしたとしても、その検査結果の再受診っていうところで、そこがまた一つハードルが上がるっていうところは、皆さんのその、認識というか理解っていうところでやっぱり足りないのかなっていう点で、今日のお話はすごく良かったと思います。はい、本日は琉球大学病院第二内科の森近和穂先生をお迎えして、検診で放っておいてはいけない異常値、血栓についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。Thank you.